それではしばらく神の言葉である聖書のメッセージに心を向けましょう。こんな笑い話を聞いたことがあります。これ実話だそうですね。ある人が紙コップ式の自動販売機でコーラを買いました。まあ、お金を入れて、そしてコーラのところにこのボタンを押したんですね。そうしますと出てくるところからまず氷がガラガラガラガラガラ、次にコーラがドボドボドボドボ、そして最後に紙コップがポン。でその後は完全な静寂がシーン。紙コップ式の自動販売機ではよくあるトラブルなんでしょうか。これはですね、出てくるものは何も間違ってないんです。氷とコーラと紙コップ全部必要なものですね。けれども出てくる順番が大切だという話です。今私たちは使徒信条のシリーズを学んでいますけれども、先週は我は天地の作り主を信ずということを学びました。今週は我は父なる神を信ずということを学びます。こういう順番が大切だと思います。そして本当に重要な2つをこの最初の2週間で学んでいます。さて今日の聖書の箇所はですね、ルカの福音書の3章の21節と22節を読んでいただきました。イエス様がバプテスマを受ける場面です。バプテスマというのは洗礼のことですね。イエス様の洗礼を受ける場所を見てみたいと思います。3章の21節、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ここから学べる最も大切なことは、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このイエス様が聞いた天からの声、この父なる神様の声、この言葉はですね、私たち一人一人にも語られているんだということです。修法に、今日はですね写真を載せました。この教会の修法には説教の、用紙がですね、書いてあるわけですけれども、この用紙のところにですね写真を載せて、おきました。子供がお父さんの肩の上に乗って肩車をしてもらっています。これはシルエットなので子供の表情は見えませんが、嬉しそうな顔をしているのだと想像します。またお父さんの顔も見えませんけれども、お父さんもまた楽しい幸せそうな顔をしているに違いないと思います。これは神様と私たちの関係を表しているイメージなんです。だからここに載せさせていただきました。愛されている神の子供として生きていく、それがクリスチャンライフなんですね。皆さんもそれぞれの人生経験の中で誰かに愛されたという経験をお持ちだと思います。それを思い出すと私たちの心は温かくなります。しかし父なる神様の私たちに対する愛というものは、その人間の愛をはるかに超えたものです。そして父なる神の愛は私たちを生かし、元気づけ、励まし、そしてどんな困難の中にあっても生き抜かせてくれるものです。ルカの福音書の3章の21節から順番に言葉で区切って見ていきたいと思います。21節の前半、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになったというふうに始まります。バプテスマというのは洗礼のことですね。人々がバプテスマのヨハネのところに集まって列をなして、順番に人々が洗礼を受けているんです。そしてイエス様もその洗礼の順番に並ばれて洗礼を受けたんですね。バプテスマのヨハネのメッセージは単純でした。もうすぐ救い主が来る、キリストが来る、だから罪を悔い改めて洗礼を受けなさいということでした。イエス様はご自分は罪のない方、 清い方で、ご自分がその救い主、そのキリストであったので、ある意味ではバプテスマを受ける必要がないわけなんですけれども、私たちの模範となるためにバプテスマを受けられたんです。イエス様の生涯は、私たちがイエス様を信じて罪許され、神の子供として歩んでいくためのその模範です。私たちの人生の模範です。だからイエス様自身にはある意味で必要のないバプテスマ、必要のない洗礼を受けてくださったんです。21節の後半から読みます。そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。祈っているとですね、天が開けて、そして聖霊様が下ってきた、天から声がしたっていうんですね。で、この天からの声っていうのは言うまでもなく父なる神様の声、ここに父がいるわけですね。で、イエス様は子なる神様、子ですね。そして聖霊様が鳩のような形をしてパタパタパタと降りていらっしゃった。ここに父子聖霊様の三位一体の神様が勢ぞろいしているという、まあ、世にも珍しい聖書箇所なんです。私は洗礼を授けるときには必ずこのルカの3章21節22節を非常に詳しく説明して分かっていただきますし、洗礼を授ける洗礼式の中で父子聖霊の御名によってと祈って洗礼を授けています。まさに洗礼の場所には三位一体父子御霊の神様が確かにいらっしゃるということを私たちは経験できます。今日の中心聖句は22節の後半ですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このイエス様が聞いた声です。これはすごく大事な言葉で、一言一句変わらず、もう全て変わらず、イエス様だけでなく私たちにも語られているんです。天の父なる神様が私たち一人一人に向かって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そう語っていてくださる。私たちは愛されている神の子供として、この天からの声を聞いて歩んでいくことができるんです。加藤一二三九段というですね、将棋界の最年長の棋士がいます。もう笑顔が皆さんに見られるので、知っていらっしゃる方多いと思うんですけれども、最近特に加藤一二三九段人気者で、たくさん の, ニュース番組、バラエティ番組に出るようになりましたね。誰かが一二三というニックネームをつけたのが多分成功の要因だと思うんですが、この加藤一二三九段はですね、クリスチャンで洗礼を受けています。テレビで、賛美歌を歌ってくださいというふうに頼まれて賛美歌を披露することも時々あります。羽生善治名人がですね、先週私が見ていたニュース番組で、羽生善治名人が加藤九段に質問してきたことがあるんだという話をしておられました。羽生さんはですね、加藤先生、こうやって70歳過ぎてもお元気で第一線でご活躍できるのはどういう秘訣があるんですか。もう将棋ですからね、この頭脳ゲームですから、加藤一二三九段のその活躍というのはみんなが不思議でしょうがないんです。で、私もだんだん年を重ねているので、今後のためにぜひ教えてください、そうおっしゃった。加藤九段の答えは信仰です。羽生さん、ぜひ洗礼を受けてくださいね。洗礼を受ければ将棋が強くなるということではないと思うんですけれども、加藤一二三九段は厳しい勝負の世界においてずっと信仰を心の支えにして歩んでいらっしゃいました。加藤九段が洗礼を受けて以来、私は愛されている神の子供なんだ、その喜びが自分を励まして、良い時も悪い時もより正々堂々と、より一生懸命将棋という真剣勝負に向かわせてくれた、そういう証なのだと思います。こうしてですね、 証しをしている素敵なクリスチャンが将棋界の第一人者として尊敬されているっていうことは本当に嬉しいことだなと思いました。聖書に戻ります。22節後半、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この天からの声はですね、イエス様に向かってただ一度語られたということではありません。イエス様は生涯この声を聞き続けました。何度も何度も節目節目でイエス様はこの声を聞いています。イエス様は荒野において悪魔と戦うことがありました。悪魔がイエス様を揺さぶろうとするのはどういう言葉でしたか？悪魔はいつも神のこと、神の子ということに関して誘惑をするんですね。もしあなたが神の子ならこのパンを、この石をパンに変えてみろ。で、これは私たちも受ける誘惑です。いつも悪魔は私たちに神の子ということに関して疑いを持つように誘惑をしてきます。もしあなたが神の子なら、あなたは本当に神の子なんですか？本当に愛されているんですか？もし愛されているなら、神の子供なら、なんでこんな誘惑に遭ってるの？なんでこんな苦しい目に遭ってるの？しかしイエス様は答えます。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。私たちは悪魔の言う言葉ではなくて、神の言葉を聞いてそれを自分を生かすものとして生きていくものです。もしあなたが神の子ならと悪魔が言いますけれども、しかし神様の言葉は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとはっきり語るんですね。イエス様は生涯で何度も何度もこの父からの声を聞き続けたんです。試練の時も十字架の上でもイエス様は父からの声を聞きました。イエス様は私たちの模範です。私たちがイエス様に似たものとなっていくという言葉も聖書にありますけれども、それは必ずしも私たちが立派になっていくということではない。むしろイエス様のようにますます父の声を聞くものになっていく。ますます、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという天からの声をしっかりと聞くものになっていく。この修法の写真のようにですね、父なる神様の肩の上に乗るようにして、父との交わりを喜ぶものにますますなっていく。それがイエス様に似たものとなっていくということの本当の意味かもしれません。関連してですね、今日の箇所に関連してガラテヤ人の手紙を開きたいんですね。ルカの福音書の3章にしおりを挟んでいただいて、ガラテヤ人への手紙の3章を開きましょう。周りに開けない方がいたら手伝ってあげてください。新約聖書の367ページを開いてください。ガラテヤ人への手紙の3章の26節、ガラテヤ人への手紙3章の26節、あなた方は皆というところを皆さんと一緒に読みたいと思います。ガラテヤ人への手紙3章の26節3、はい、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。アメン。ありがとうございます。イエス様は十字架にかかって私たちの罪の身代わりのために死なれました。それだけではなく、イエス様は死からよみがえって今日も生きておられます。このイエス・キリストを信じて心に受け入れるときに、人は新しく生まれ変わって神の子供として生きていくことができます。それは私が立派だからそうなるのではなくて、イエス・キリストの十字架と復活の力ゆえにそうなるんです。私が立派だから、私がすごいからそうなるのではなくて、イエス・キリストの十字架と復活の力がすごいからそうなるんです。このあなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですというのは、そういう言葉ですね。イエス様の十字架と復活によって私たちは神の子供とされる。 この聖句はですね、今日のテーマにぴったりだと思います。今日のテーマは、私たちは愛されている神の子供として生きるということです。それにぴったりです。そして、信仰告白、今日は、2つ目ですけれども、我は父なる神を信ずという信仰告白にもこの聖句はぴったりと合うと思います。ところがですね、ガラテヤ人の手紙っていうのは、この非常に何て言うんですかね、私たちが陥りがちな落とし穴についても書いていて、3章の1節、同じページにですね、3章の1節に、神の愛によって、イエス様の十字架と復活の力によって始められた愛されている神の子供としてのクリスチャンライフがですね、だんだん難行苦行のように苦しい歩みになっていくことがあるという、そういう警告があるんですね。3章の1節、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。イエス様の十字架によって愛されている神の子供にされたのに、誰があなた方を迷わせて、その愛されているということから、神の子供とされたというところから、この迷ってですね、信仰生活が難行苦行のように、修行のようになっているんですか、というふうにパウロは警告を与えているんです。でこの3章の1節もですね、現在を生きている私たちにとってとても大切な言葉です。ああ愚かなガラテヤ人って書いてありますから、私ガラテヤ人じゃないから関係ないわではなくてですね、今の私たちにとっても非常に大切な警告をここで与えているわけです。私たちも愛されている神の子供として歩むのではなく、いつの間にかそれがですね、この失われて、無理して、背伸びして、苦しんで生きる、そういうことが往々にしてあるんですね。信仰生活が修行になってしまう。だから自分はイエス・キリストの十字架によって救われてるんだ、自分の何かではなくて、イエス様の十字架の十字架と復活の力によって救われたんだ、愛されている神の子供とされたんだということを、私たちは何度も何度も思い返す必要がある。クリスチャンこそこの福音をですね、何度も何度も聞く必要があるんです。修法に、説教の用紙があるんですけれども、その用紙のですね、一番最後に、子供は、愛されている神の子供はいつも父の声を聞きながら生きる、神の愛のスピードラーニングと書かせていただきました。神の愛のスピードラーニング、これふざけていないんです。私たちが捧げているこの聖日礼拝は、言ってみれば神の愛のスピードラーニングなんですね。スピードラーニングって皆さんご存知ですか。英語の教材でゴルフの石川遼選手が広告に出てるやつですね。英語の教材の回し物ではないので、今日売るつもりもありませんし、どれほど効果があるか知りませんけれども、この英語の教材のポイントは、繰り返し繰り返し英語を聞くということだそうです。で、繰り返して何度も同じ英語のフレーズを聞いていると、ある日突然口から英語がポンと出る。で、実はですね、私たちが集っているこの聖日礼拝は神の愛のスピードラーニングなんですよ。これすごく分かりやすくていいでしょ。繰り返して何度も神の愛について私たちは聞くんですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この天からの声を礼拝を通してこの時間何度も何度も私たちは聞くんです。そして父なる神様との交わりを深めていく。神様が自分をいつも見守り、大切に思ってくれているということに何度も何度も聞いて目が開かれていくんです。そうしますと、ある日英語が口をついて出てきてびっくりじゃないけれども、 ある日、日曜日ではない日にも心に出てくるんです。思い出されてくるんです。ああ、私は愛されている神の子供だった。ああ、人間的には希望が見えないこのような状況でも、いろんな課題がある、いろんなトラブルがある私の人生でも、父なる神様が私を愛している、もう大丈夫だ、そういうふうに心に思い出されてくるんです。日曜日の礼拝は神の愛のスピードラーニングです。何度も何度も天からの声を聞いてください。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その福音の声を聞いてください。ルカの福音書3章の21節22節に戻っていきます。素晴らしい福音の調べがここにあります。このルカの福音書3章21節22節はもうイエス様だけのものじゃない、私たち一人一人に与えられている福音です。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。お一人お一人に今朝、父なる神様が天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そう語りかけていらっしゃいます。最後にですね、父なる神様の愛がよくわかる話をして、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。ジェニーさんという若い女性の証です。ジェニーさんはミシガン州のある田舎町に生まれて育ちました。ジェニーさんの両親は保守的な考え方をしていました。ですからジェニーさんが成長するに従ってですね、だんだん髪をいろんな色に染めたり、スカートの丈が短くなったり、反抗的になったりすると、その度にお父さんはジェニーの態度を改めようとして、そして2人はぶつかりました。ジェニーはだんだんお父さんを疎ましく思うようになりました。不満を募らせ、ついにお父さんなんて大嫌いと叫んでですね、言い残して家を飛び出してしまったんです。ジェニーさんはデトロイトの街へ出かけます。しかしその大都会でジェニーはどこにも行くあてがなく、さまようばかりでした。何の身寄りもこの町にはありません。とぼとぼとジェニーが歩いていると、見るからに高級そうな一台の車が現れました。そしてジェニーにスーッと近づいてきて、止まって窓がスーッと下がっていきました。中には優しそうなおじさんがいて、ジェニーに声をかけてくれました。お嬢ちゃん、どうしたの？ジェニーがついていきますと、おじさんは高級レストランで食事をさせてくれました。住むところはあるの？おじさんが用意をしてくれたのはホテルの最上階のスイートルームです。食べたいものがあったら何でもルームサービスで頼んでいいよ。彼女には夢のような生活に思われました。この証を最初に読んだときに、もう見るからに危ない、ジェニー逃げてと思いましたけれども、次の日おじさんはこれを飲むとね、天国が見えるよ、そう言って一錠の薬を差し出しました。それを飲むと彼女は今まで味わったことがないような、経験したことのないような気持ちになりました。やがて彼女の部屋に毎晩別の男性がやってくるようになりました。彼女の仕事はその人たちの相手をすることです。そんな生活が数ヶ月続きます。薬が与えてくれるのはもちろん本当の天国ではないし、仕事も嫌だなと思いましたが、おじさんに従っている限りはその部屋にいることができたんです。しかしそんな日々も長くは続かなかった。ジェニーはある日病気にかかってしまうんです。するとそのおじさんは、彼女がもう自分の役には立たないということが分かると、 もう手のひらを返したように冷たくなって、まるでゴミでも見るかのようにジェニーを見ました。そしてジェニーを町に捨ててしまいました。ジェニーは途方に暮れました。急に家がなく、行くあてもありません。食べ物にも困りました。ジェニーは故郷のこと、家族のことを思いました。そしてある日、勇気を振り絞って電話をかけたんです。家に電話をかけました。1回目、それは留守電でした。もう一度このかけます。2回目、その時も留守電でした。3回目、勇気を振り絞ってまた電話した時、また留守電だったんですね。しかしジェニーはその留守電にメッセージを残しました。もしもし、私です。ジェニーです。私は家に帰りたいです。お父さん、許してくれますか。私は明日バスで家に帰ります。でもバスターミナルに誰もいなかったら、私はそのままカナダに行きます。そう言って次の日、ジェニーはデトロイトからバスに乗りました。故郷の町まで7時間の道のりです。その間彼女はずっと不安と戦いました。誰か迎えに来てくれるのだろうか。もし誰もいなかったら一体どうしよう。やがてバスは故郷のバスターミナルに着きました。そしてアナウンスが流れます。ここで15分だけ停車します。その後また出発してカナダへ向かいます。この15分で、この場所で彼女の人生が決まるんです。彼女が恐る恐るバスを降りてみると、そこには信じられない光景がありました。40人余りの人々が彼女を待っていた。友達、おじさん、おばさん、いとこたち、そしておじいちゃん、おばあちゃん。もうジェニーの目は涙で溢れて、目の前の光景がぼやけて見えません。大きい横断幕があって、それにはウェルカムホーム、おかえりジェニーと大きく書いてありました。そして大勢の人の真ん中にお父さんとお母さんが両手を広げて待っていました。ジェニーは言います。お父さん、ごめんなさい、私。けれども父親はジェニーを遮って、しっかりと抱きしめてこう言いました。ジェニー、お帰り。さあ、これからお前の歓迎パーティーだよ。ジェニーの証はここまでです。我は父なる神を信ず。父なる神様の愛は、このジェニーのお父さんの愛よりずっと大きい。私たちがいつ、いかなる時でも、父なる神様のもとに帰っていく時、イエス・キリストの十字架で私たちを愛してくださる、私たちを許してくださって、私たちを無条件で無制限に愛してくださる、この父なる神様の愛に生かされて、私は愛されている神の子供なんだ、その信仰で今週も歩んでいきましょう。私はここにいらっしゃる皆さんが全員が悪魔の声ではなくて天からの声を聞いて歩むことができるように祈りたいと思います。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その天からの声をしっかりと聞いて、お一人お一人が今週も歩んでいくことができるようにお祈りをいたします。お祈りしましょう。天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。愛する神様、ありがとうございます。あなたがお一人お一人を、あなたが愛してやまない神の子供たちをこの礼拝に集めてくださり、天からの声を聞くことができた幸いをありがとうございます。神様、私たちはさまざまな 課題にぶつかって、そして自分はこのどうしてこんなに悩んでいるんだろうか、どうしてこんなに苦しんでいるんだろうか、そう思う時もあります。しかし私たちは悪魔の声ではなく天からの声を聞くことができるように、父なる神様の私に語りかけてくださっている声を聞くことができるように導いてください。神様、ここにいらっしゃる全員を、お一人お一人を、あなたがその信仰の耳を開いてくださって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その声を聞き取ることができるように導いてください。神様、ありがとうございます。お一人お一人を祝福します。お一人お一人の体と心と人生をあなたの恵みと祝福で今日も満たし、今週一週間豊かに歩ませてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。